はい、中尾月乃のわっしょいわっしょいです。始まります。今週もよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月乃です。今日はですね、実は3月のね、27日の11時ですね。はい、放送はですね、4月の7日と14日のね、火曜日15時半から予定しています。はい、今日はね、収録スタッフさんはなおちゃんでございます。はい、なおちゃん今日もよろしくお願いします。はい、はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢のため放送局、広島スタジオより、お送りしております。はい、お願いします。夢の種。はい、改めまして中尾月乃でございます。はい、ね、今日結構いい天気でございますよ。3月のね、27なんで、もうね、本当桜もね、開花宣言して、今日ね、本当すごく暖かいです。今日のね、収録はですね、リモートなんですけど、実はいつもとちょっと場所が違うんですね。今日は実は、これは多分、広島県の安佐北区ってところかな、安佐北区のカルガってところかな、白木町だ、白木ってとこです。白木町の、ローソンのね、駐車場から収録をねしています。実はね、先ほどまで、私カルガってところの酵素風呂、米ぬかを使った酵素風呂っていうところがあってですね、で以前からまあ、そこ通るたびに気になってたんですけど、その私のね、結構冷え性なんですね、男のくせして。で、手足がね、いつも冷たくってね、これはちょっといけんと思って、少しずつこう改善していこうと思ってね。で、それで、今日思い切ってね、その、カルガのね、酵素風呂に行きました。ね、元気館っていう名前だったかな。でね、たまたまね、今日やってるかなどうかなと思って電話したんですよ。9時ぐらいかな。そしたら、やってますよ、みたいな。ほんで、実はそこは予約が行ったんですね。お、危ないと思って。で、じゃあ今から30分以内に行きます、みたいな感じで予約して、行ってきたんですけど、私ね、実は酵素風呂2回目なんですよ。でもね、1回目っていうか昔、もう多分10年以上前に一度行ったことがあって、その時はまだね、まあその、元気だったんで、まあこんなものかというか、その興味本位で行っただけだったんですけど、で、今回、そのカルガのね、酵素風呂行ったらですね、とてもね、スタッフの方もいい方でね、いろいろ丁寧に教えてくれて、すごくいい時間を過ごせました。まあ、いい時間を過ごせたと言ってもですね、実際酵素風呂に入ってるのって、15分なんですよ。15分間、その酵素の中に、まあ、浸かるというか、埋められるんですね。埋められて、じーっとしとくというか、まあね、まあ、酵素風呂に入ってて。で、私ね、結構まあ、献血行ってもそうなんですけど、献血の場合はだいたい1時間から1時間半ぐらいあるんで、だいたい献血しながら寝てるんですよ。で、今回も、まあ、酵素風呂に入ってる間寝れるかなと思ったら、まあ、15分という時間だったんで、まあ、これ寝れねえなと思ってたんですけど、本当にね、あっという間。私ね、結構、目の上までかけてもらったんですよ。だから要は、口と鼻だけが、 酵素に使ってなくて、あとはまあ全身酵素に埋められてる感じだったんですけど、多分物の5分も1000ぐらいから、汗がね出てきて、で汗が出てきて、で、ポカポカになりました。その女性スタッフの方が言うには、酵素風呂と、例えばその鹿児島で有名な砂風呂ってあるじゃないですか、あれの違いはっていう話になった時に、砂風呂は、やっぱ重たいらしいんですよ。砂がまあね、重たいというかあれでずっしりくる。ほんで砂風呂から出たら結構早めに体が冷めるらしいんですよ、冷えるらしいんですよ。まあそのまあ私もまだ鹿児島の砂風呂は経験してないけど、いろんな情報を得る限りでは、砂風呂だから海岸に行くでしょ。海岸、要は海岸、砂風呂に入ってその海岸に行く、そこの往復でやっぱり冷めるんだろうなとかって思ったりするんですよ。多分その、今の鹿児島の砂風呂に関しては、多分なんだっけな、市営か町営かなんかそういうところは、どうもその道路から海岸まで歩いて行って、っていう話はね、聞きました。で、その教えてくれた友人は、もう冬に行ったらもう地獄だよ、みたいな。やっぱり寒いからね、その行き帰りが。だから、まあ5月6月行くのがいいんじゃないとか言ってはくれてましたけどね。で、まあ今回のその、ぬか風呂、酵素風呂ね、はそんな感じで、もうほんとポカポカでした。で、15分、入って、で、シャワーをやって、で、そこからね、まあ、休憩所みたいなところがあって、まあ、飲み物を飲んだりとかして、ゆっくりされてもいいし、まあ、その辺は自由ですっていう話だったんですよ。で、まあ、私、この、収録があったんでね、そんなに、まあ、のんびりとはできずに、シャワーを浴びて、で、まあ、着替えてね、パパーっと終わらせて出てきたんですよ。そしたらね、その道中、ここのローソンに来る間までずっとね、もう汗がね止まらないんですよ。私ね、結構お風呂とかに入っても、お風呂も好きだからよく行ったりサウナ行ったりとかするんですけど、あんまりねこう温まったっていうことないんですよ。まあのぼせるようなことはあっても、こんなほんまポカポカポカポカ温まったなっていうことがあんまりなかったんで、やっぱりね今日のねこの酵素風呂はね、良かったなと思います。ぜひね、皆さんチャンスがあればですね、広島県のね、朝北区のカルガってところのね、高速風呂行ってみたらいいと思います。あ、ちなみに料金は、3500円なんですけど、初めての方は半額で、みたいな感じ言ってました。だから私今日1750円の、で、あれ、タオルをレンタルしたんで、それが300円だったんで、2050円でね、結構快適な、時間をね、過ごせました。はい、まあね、ちょっと長いオープニングだったかな。はい、まあそんな感じです。はい、一回ちょっとジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ジングル明けです。ですね、そうね。ね、私前回のね、そのラジオ収録から、多分1ヶ月近く空いてるのかな、まあ、ある程度時間が経っててですね、結構ねネタもね実はね、たくさんあるんですよ。でも、毎度毎度のその準備が悪いんで、なんだかな、どういう順番で喋っていけばいいのかなとかね、その時系列で並べていくのか、何なのかなとかね、いろいろ悩みながら、お話ねしてるわけですけど、まあ通常だったら私大体一番最初のお話で、中岡のヤギーズの話するんですね。で、今回ね、ちょっと中岡のヤギーズも、いろいろ動きがありました。まあ、ご存知かどうかわかんないけど、ジモティっていう、そういう地元の人が、これ、譲ります、売ります、みたいなのがあってですね、そのジモティでですね、私、パレットとかね、木材とかをね、結構ね、もらいに行くんですよ。で、この度、パレットね、いただいたところがですね、とてもいいパレットを本当にねたくさんいただいたんで、思い切ってね、そのパレットを 壁にしたり屋根にしたりとかしてですね、犬小屋、犬小屋っていうか小屋作ったんですね、犬小屋。まあ犬小屋かな。で、今年は、犬飼おう、まあ今年はっていうか、まあ、去年ぐらいからずっと犬も飼おうかなとかって思ってたんで、で、保護犬をね、迎え入れようと思ってたんですよね。そしたら、そうなんですよ。保護犬を迎え入れようと思ってたんですよ。そしたらですね、んで、まあ、動物愛護センターとかに行って、そういう、受講するんですよ。保護犬を迎え入れるにあたって、みたいな。んで、その受講証明書をいただいて、で、それを受講証が1年間有効で、で、それで広島県内の動物愛護センターで、まあ、この子がいいなと思ったら、その里親っていうかな、まあ、迎え入れられるわけなんですけど、で、そういう準備をいろいろしてたんですよね。そうしたらですね、今の勤めてる職場にですね、実は野良犬、まあ、野犬っていうのかな、野良犬かな、がいるんですよ。で、なんとかな、多分ね、5頭ぐらいいる。まあ、要は家族でいるんですよ、5頭ぐらいね。で、まあ、私もね、仕事しながら、まあ、そのワンちゃんダーは悪いことはしないんでね、しないし、別に吠えたりとか、そんなんしないんでね、私たちの姿を見れば、こう、近づ離れずの距離感を保って、こっちおいでとか言っても、パーって逃げていくな、そんな集団なんですけど、で、うちの同僚の方がですね、いいもん拾ったとか言ってくるわけですよ。で、何って言ってたら、そこの子犬をね、捕まえてきてるんですよ。で、それを、まあね、子犬かと思って、子犬を育てるの大変だろうなって思ってたんですよ。でもやっぱりその、なんちゅうかな、もう2、3回抱っこしてしまったら、とりこになっちゃうというか、そのワンちゃんをね、じゃあ連れて帰ろうかな、みたいな感じになったわけですよ、実際。で、本当は私は保護犬は保護犬でも、生犬を、迎え入れようと思ったんですよ。なぜならば、生犬の方が、やっぱりその、まあ、飼うのとかね、その餌だったり何だりとかも、まあ、楽だと思ったんですね。それと、あと、生犬だと、愛護センターが大体、去勢とかしてくれるわけですね。去勢だったりとか、ほんで、去勢とか避妊手術、ほんで、なんだっけ、注射も、予防接種の注射とかもしてくれて、いつ注射打ちましたっていう、そういう証明とかもくれたりとかして、経済的にもね、いいなと思ってたんですよ。そしたら、まあそういう子犬をね、連れて帰る羽目にというか連れて帰ることになってですね。で、最初のね、3日間かな、連れて帰ってきた日、最初の2日間ね、本当にね、まあ寒い日のもあったかもしれないし、でも怯えてるんですよ。ずっとブルブルブルブル震えて。で、かわいそうだな、みたいな感じで。でもね、もう連れて帰ってた以上、あれだったんで、面倒見てたんですよ。で、当初の予定は、その、うちのヤギと一緒の敷地内で、飼う予定にしてたんですけど、うちのヤギのブーちゃんも、ブーも、その、初めて、見るというか、接する、ワンちゃんに対して、本当びっくり、あいつもおどおどおどおどしてるんですよ。で、遠目から眺める、近くに寄っていけば、なんか慌てて逃げるとか、そういうのを繰り返してるんですね。そういうのをずっと繰り返してたんで、ほんで、ワンちゃんはワンちゃんで、こう、おどおどおどしながら、こう、よちよち歩きっていうかな、そんなんで動いてたんですよね。で、2日目の日に確か雨だったんですよね。ほんで、それで、雨の中、そういう状態で、犬小屋の中に置いとくものも良くないと思ったんで、車のね、中で、一晩過ごさせたんですよ。まあ、その段ボールの中にね、入れて、車の中で過ごさせて、とりあえず、その、寒さと、ね、雨からね、逃れさせていったんです。で、そっか、あの時に一回ペット病院に、相談しに行ったんですよ。ワンちゃんを、野良犬のワンちゃんを、飼うようにしたんですけど、 ちょっと一応見てもらえませんかみたいな感じですね。そしたら、で、まあ、全然餌も食べないんですっていう話をしたら、から、そこのペットショップの方が、ペットショップじゃないや、ペット犬猫病院の方が、少しね、お湯でこう、ふやかせて、なんで与えたらいいかもしれませんよ、みたいなことを言ってくれたんですよ。で、それを実践したら、やっと食べてくれたんですよね。餌をね、ああ、よかったと思って。で、その時に、んで、やっぱり水もいるかなと思ったけど、水じゃなくって、あれもだからホームセンターかなんかで、犬猫用の牛乳を買ったんですよ。あれもね、犬猫病院の方が、牛乳はあんまり良くないらしい。良くないですよみたいな。で、ペット用のそういう牛乳を与えてくださいみたいなことを言ってくれたんで、それをやったら、もう本当に、当然2日3日食べてないんで、お腹空いてても、すごくペロッとね、飲んだり食べたりしてくれました。で、それからね、まあ、そのワンちゃんは、もう餌の食いつけは良くなって、私の姿を見るともう尻尾を振ってね寄ってきてくれるようにね最近になってます。はい、まあね、この犬とかヤギの話に関しては X とかの、X でね、中尾家のヤギーズで、たまに動画上げてますし写真も載ってますので、ひらがな中尾で漢字で家中尾家のでカタカナヤギーズで、検索してくれるとですね、ちょっと見れますんで、このねワッショイワッショイ聞くときは、X のね中尾家のヤギーズを見ながら聞くとこうなんかとなくイメージがね湧いてきて、楽しいかもしれません。はい、そんなね、中尾家のヤギーズ、のね宣伝でした。ね中尾家のヤギーズのねその、ブーのねことに関して言うと、ブーもきっと仲良くなりたいんですよ。きっと、ずっと今まで一頭だったから。ほんでヤギってファイティングポーズとって、ほんで、上から、ファイティングポーズとってこう2本足で立つでしょ。ほんでそこから、頭突きをかますんですよ。それヤギ同士のコミュニケーションはそうだと思うんですよ。もう何回もそういうの見てるし。ほんで、大体2、3回ゴツンゴツンってやって、別れるっていう、そういうのをするんですよ、ヤギはね。で、どうしてもね、ヤギっていうか、まあ、動物は、縦社会じゃないですか。ね、ボスがおってとか言って、ほんで、こうね、縦社会だからボスがおって、副リーダーがおって、みたいな。ほんで、下っ端がおってとか、多分そんな感じだと思うんですけど、ブーも、ワンちゃんに、やってるんですよ。で、いや、ダメだよって言ってんだけど、まあ、やる。で、ブーは角があるから、角でね、何回かつついたりもしてるんですよ。で、やっぱり自分のことを、まあ、格を上に見せつけたいというか、上にしたいんだろうな、とかって思うんだけど、でもどう考えたって自分の顔と同じぐらいの子犬に対して、そんなんせんでもいいじゃんって思うんだけど、やっぱりね、ヤギはその一社会というか、まあ、自然界に出れば、襲われる立場なんで、どうしてもそういう風にしてんのかなとかって思いながら最近は見てます。で、もうワンちゃんが来て1週間は過ぎたかな、1週間ぐらいで、最近はね、ワンちゃんの方がブーを見るとちょっとビビってというか、こう小屋の方にね入り込んでね引きこもってるようなね、そういうシーンをね何回かね見受けられます。今朝はね、まあ、1時間ぐらい、こう、自由に遊ばしてたんですよ。んで、ブーはいつも通り、こう、田んぼの方とかに行って、ね、草を食べてくれてたんですけど、んで、私とそのワンちゃんが一緒になって、小屋の中に入って、で、なんかいろんな、まあ、要は行動範囲を広げてたんですよ。そうすると、ブーが慌てて帰ってきて、こう、なんかこう、まあ、匂いを嗅ぎながら、ね、そのワンちゃんが動いた形跡とかを確認しながらねやってたりするんですよ。で、そうやってブーが帰ってくるとワンちゃんはさっとね、そのブーの領域から出て、遠くからね、今度はワンちゃんが眺めているようなね、 そんな感じでした。なんかこう、なんか、この微妙な関係、いつまで続くんだろうなとかって思いながらね、まあそういうのをね、見て、いろいろお勉強させてもらってます。はい、じゃあちょっとね、一回ジングルお願いします。夢の種。はい、ではね、ここからはね、ちょっとまた違うお話でですね、ちょっと私の体重のね話しようかなと思います。まあね、その50代のねおっちゃんの体重の話聞いて、別にその面白くもねえし興味もねえよっていう人もいるかもしれないんですけど、まあちょっとだけね聞いといてください。私2月のね中旬ぐらいまで俗に言うフリーターみたいな感じで、ちょっとね失業中期間があったんですよ。ほんで失業中が大体3ヶ月ぐらいかな、2ヶ月半から3ヶ月ぐらい失業中で、その間ねやっぱり食べたいものをねどんどん食べてたし、毎回お腹いっぱい食べてたようなそんな感じだったんですよ。そうするとまあ久々にですね体重が80キロに手が届くぐらいのところまで行ったんですよね。で、あ、これやばいなとかって思ってたんですよ。で、そこからまあ仕事がね、決まって仕事をし始めて、で、そこはね、まあお弁当を持っていくようになるんですが、そうすると、お腹すくんですね、もちろん。まあでも、その体重をね、もう絞っていきたかったんで、それはもう全然我慢というか、もう近くにそのコンビニもないし、仕事場のね、近くにコンビニもないし、そういう食堂もないんで、まあ、我慢するしかなかったんですけど、で、最近、まあ仕事し始めてから、毎朝体重計に乗るようにしたんですよ。まあ以前からはそういうことやってたんですけど、で、最近やっと、77から76まで下がってきたんですね。よかったとかって思って、その失業中の間だけで、確か8キロ、いや、7キロ太ったんか。7キロ太ったんだよね。だから、7キロだから73とか74ぐらいまで戻したいんだよね。だから、そう考えると、仕事を始めて1ヶ月ちょっとで、76だから、77として3キロぐらい。3キロぐらいですね。すごく、すごくいい体じゃねえな。いい体重になってきてね、膝が楽になってきました。はい。でね、なんでそんなことを最近思うのかというとですね、私ちょっとこう、運動になるのかな？ウォーキングやろうかなと思ってですね、今、いろいろ計画立ててます。で、あれだ、夢の種の、広島スタジオの、スタジオリーダーさんにね、ヤキさんって方がいらっしゃってね、ヤキさんが、岡山、24時間岡山ウォーキングだったかな、なんかそういうのが、に出るらしいんですよ。で、それが、5月のゴールデンウィーク中に、あるって言ったかな。で、あ、24時間で100キロ歩くのかと思って。で、なんかそれを見たときに、走るの無理だけど歩くのできるかもとかって思ったんですよ。私ね。で、まあ老後にっていう言い方もおかしいな。今後に向けて少しでもね、ちょっと体を動かしておきたいなとかって思ってたんで、じゃあそれをやろうと思って。で、今年のね、その5月ゴールデンウィークはもう絶対無理だから、じゃあ1年間ぐらい準備期間を設けて、そういうのにチャレンジしてみようかなとかって思い始めたんですね。で、そこからいろんなことをこう検索したりとかしてたら、いろんなのがヒットしてきたわけです。で、その100キロウォーキングって実は 私、中津にいた頃に、大分県の中津にいた頃、住んでた頃に、福岡の行橋ってところから、大分の別府までの、その100キロウォーキングっていうのは、実は知ってたんですね。あれがもうでも20年ぐらい前の話かな。まあ、そんなのあんだとかって思ってたぐらいの感覚だったんだけど、まあ、この度ね、ウォーキング始めようと思ったんで、いずれはね、その、行橋別府間の100キロウォーキングにもね、チャレンジしてみたいなと思ってます。はい。で、そんなこんなのね、思い始めて、この Facebook とかいろいろ見てたら、また出てくるわけですね。そういうタイムリーな話が。今年のね、5月だったかな。5月の中ぐらいに、今度は宮島、広島県の宮島ね。宮島で、ウォンツ健康ウォーキングとかなんとかっていうのがあるんですよ。で、それが、7.5 キロ、10キロコースだったかな。なんかそういう2つか3つぐらいのコースがあって、一応ね、10キロの方にね、エントリーしました。はい。まあ、抽選で漏れたら残念だけど、まあ、300人ぐらいだったかな、募集人数が。だからそれに行けたら、いいかなって。まずはね、10キロからですね。で、そうこうしてたら、今度はまた、まあ、便利が今ネットの時代でね、ネットで検索すると、しまなみ海道、広島県のね、しまなみ海道から愛媛県に行くのも100キロウォーキング、100キロだったかな、あ、75キロか。そうそう、75キロと100キロウォーキングっていうコースが2つあって、あ、これ75キロぐらいがいいかもしれないと思って、それがね、今年の10月の10日やったかな、なんかどっかの辺であるんですよ。だけど、それも、ちょっと行っちゃうかなみたいな感じで今考えてます。はい、で、そんなこんなで、考えてたら、よくよく考えたら広島県世羅町もですね、実はそのウォーキングやってたんですね。で、昔飲食組合の時に、そういえば出店者側で俺参加したわみたいな。広島のね、世羅町に八田原ダムっていうのがあるんですけど、それはだけ府中市の、府中町、ん？府中市か。中止のイベントで、ハッタバラウォーキングとか、なんかそういう名前のウォーキングがあったわ、みたいな。じゃあ今度はそれにも参加しよう、みたいなね。そういう、今ね、考えております。もしね、なんかね、その歩くのがね、好きな方いらっしゃったらね、まあ興味があったりとか、あ、参加してるよっていう人がいたらですね、このワッショイワッショイのね、の中尾の方にね、情報をね、ください。こんな靴で歩くといいよとかね、こんなことに気をつけるといいよとかね、なんかそんなんがね、あったらいいなと思います。この何日間かはですね、はい、ネットでね、いろいろアンテナ張ってますんで、よろしくお願いします。はい、それではね、またちょっとジングル、最後のジングルしようかな。お願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、じゃあね、最後なんですけどね、私結構今年やりたいことはね、いっぱいあって、もう一つだけ、ちょっと告知するとですね、今年こそですよ、ビアガーデンに行こうと思ってますんで、なんかビアガーデンに行こうぜ会みたいなのね、ちょっとやろうかなと思ってます。で、休みがね、私結構平日とか、多いんで、また、いついつ行きたいんですけど、誰か行きませんかみたいな感じでね、やろうと思いますんで、ぜひぜひ、なおちゃん、行きましょう。で、ということで、メンバーね、募集したいと思います。はい、じゃあね、今回はこれでおしまいです。はい、今日はどうもありがとうございました。なおちゃんもありがとうね。はい、また皆さん会いましょう。バイバイ。ありがとう。